皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、7月5日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は金をまくことが政治ではないという話です。トランプのですね、側近にダン・スカビノさんという人がいるんですね。この人実は霊能力者だとよく言われるんですね。全てが見えちゃってる人とよく言われるんですが、本当のことはもちろん私も知りませんけども、この人がなんか面白い投稿をよくインスタグラムやツイッターでするんですね。で最近はトランプトレインっていう、写真を何枚かアップしてんですね。なんとかトレインっていう言葉はアメリカでよく使われましてですね、こうみんなつながっていくわけですよね。選挙の遊説なんかの時もトレインっていう言葉を使うんですが、その、客車のところに車掌さんみたいな形でですね、トランプ氏が映ってて、で、その行き先のところにですね、マガデミアじゃなくて、なんだっけな、マガドニアか。マガドニアって言葉を使ってですね、ちょっと待ってくださいね。もうすぐ忘れちゃうんだね。マガドニアですね。マガドニアという言葉を使ってですね、マケドニアではなくてマガドニアなんですね。で、この言葉は時々最近トランプ氏使っててですね、マガっていうのはメイクアメリカグレーターアゲインのそのマガですよね。何々ドニアっていうのは、なんて言いますか、意味としてはなんか昔そこにこういた人たちみたいな、そんなイメージらしいんですよね。私もなんか聞いた話だからよくわかんないんですけども、絶滅した人たちが住んでいた場所みたいな世界、埋もれていた世界、なんか発掘された世界みたいなものらしくてですね、ですからこうマガというものがしばらく忘れられていたんだけども、それがこの復活してくる、蘇ってくるそんな場所というイメージじゃないかっていうんですね。諸説あるでしょうから、はっきりとしたことは私も分かりませんけども、なんとなくそれはよく分かるんですね。で、トランプ氏のこの人気ってものすごいんですね。非常にその幅広い層から支持を受けてますが、あの人金配るって話はしたことがないんですよね。例えば皆さん、日本の選挙でですね、金を配る話をしないで当選する与党の議員っていますかね。有力議員になるとね、その場ではしなくても秘書が一生懸命さ、金をまく話をして支持を取り付けるっていうのがほとんどですよね。日本なんかでは、地方はもちろんそうだけども、国政においても与党というのは金の分配権を握る、これが与党で、与党の政治家の一番重要な仕事は金をまくことであると金をいくら誰にまくのか、これがポイントで、そのまかれる金を自分の懐に入れるために皆さん政治に協力すると、それがそもそも与党の政治というものだから、与党の政治家っていうのは誰にどれぐらい金を配るかという約束があって初めて当選するものであると、こういうその了解は当たり前のようになると思うんですね。で、アメリカでもそういう政治家たくさんいるんですね。むしろ日本よりそれはひどい連中が結構いると思いますよね。トランプ氏がよく言うラインのですね、名ばかり共和党員っていうのは、じゃあ共和党っていうのはそもそも何なんですかっていうと、グランドオールドパーティーっていうぐらいのもんで、基本的に金をまくという政党ではないはずなんですね。で、民主党の方はどうかっていうと、労働組合が主体でありましたから、どうしてもやっぱりそれはですね、労働者に金を持ってくるっていう話が強くなんですね。例えばストライキとかやりますよね。ストライキって必ず金銭的な目標がどっかに入ってるわけで、ですからどちらかというと民主党の方は金の話が多くてですね、共和党の方は理念の話が多いと、どちらかに分けるとするとそんな感じじゃないかと思うんですけども、しかし近年はですね、共和党も民主党もですね、ひたすら金の話、戦争も金の話ですね、もちろん金融の話もそうだし、それから環境問題も全部金の話ですね。だからアメリカでもほとんどの政治家は、金の話ばっかりするわけですね。で、金の話って一番分かりやすいから、 まあ、話聞いてたよ、これ自分に金が来ると思ったら皆さん興味持つし、自分に来てる金がなくなると思ったらそれ反発すると、すごく分かりやすい展開ですね。もちろんあの健康保険ね、アメリカの有名な健康保険の問題のようにですね、人の生き死に関わるような金の話ってあるんですが、まあそれは大体なんか方向性が今見えてるようでありまして、今トランプ氏たちが言ってるそのマガデミアですか、まあすぐ忘れちゃうな、これなんだっけ、マガドニアだ、マガドニアに行くそのトランプトレインはですね、特別なんかそのそこに行けば金があるって話全然していないですね。むしろ金なんかないんじゃないかと思われるんですね。だって考えてみてください、これアメリカ第一でやってですね、ディープステートぶっ潰して、中国との縁を全部切るとたら、まず金は入ってこないよね。どう考えたって金融だってぶっ潰しちゃうわけですから、金は入ってこないじゃないですか。でだからその金は入ってこない、でもその政治一生懸命やろうねっていうのはちょっと近年なかったことですよね。確かに金が儲かるんだからやりましょうと、もちろん野党の政治家ではたくさんいますよ。与党の政治家の場合は金の分配権握ってないから金の話したら虚しいだけですよね。だから金の話をしないで、政治やる、理念の話でやる、それは野党の政治家はそっちの方がむしろ普通ですよね。まあ政権交代可能な政党ならちょっと話別ですけども、そうでなければですね、理念の話しなきゃなんか本当にね悲しい話になっちゃいますから。規制緩和だって規制の問題も全部ね裏金の話ですからね。ですから与党がまあ一番アメリカで人気の高い与党の政治家が金の話はしないと、金の話はさておいて理念から行こうって言ってるんですから、私はこれはすごいなと思いますね。やっぱりこう変化ってこういうふうに起きるんだなと思うんですね。私覚えててもやっぱりクリントン政権ですよね、90年代のもうひたすら金まみれだったという気がするんですね。まあ、好景気だったってこともあるし、それまでアメリカってあんまりその派手なことを贅沢なことしない国でしたよね。冷戦っていうこともあって軍事費ずいぶん金出してましたから、まあアメリカ中どこ行ってもまあ割とくすんでたし、それからあの車だってね床に穴が開いてる車なんか普通に走ってましたし、食べるものもずいぶん質素でしたよね。ところがあのクリントン政権ってのはあれまあ金に汚いその大統領夫婦で、だから全部上から下まで金まみれで、世界にもその金まみれの連中が集まってきたというところで、だからまあクリントンの時代から金をまくことが政治だというのは大衆レベルまではっきりしてきたと思うんですね。それまでなんかこうまあ有力グループの中で金を分け合ってたわけですよ、外から見えないようにね、外はきれいごとで飾って有力グループの中で金を分け合ってたのが、まあ若い人も含めてですね、非常にきめ細かくね金がこう見えるようになってきたのがあのクリントン政権からだったんじゃないかなと思うんですが、まあ本当は金まみれのアメリカになっちゃって、でそうに今度は戦争山に乗り込んできちゃってね、911事件は戦争で金だった話になって、まあ、えらいことになりましたが、まあその象徴みたいなのがバイデンだよね。でしかし、まあ、トランプになってくると金の話はすっかり消えたと、面白いと思いますね。でやっぱりこのまあ金の話がね消えるところにこの戦争が出てきて、コロナが出てきてね、ウクライナ特別戦争が出てきて、まあ金の世界をぶっ潰す話が出てきたわけですね。金の世界をぶっ潰されたんで、これ次はもう一回理念から再建するという、まさに社会循環論そのものの展開にこれはなったわけですね。ですからこの先というのはですね、多分これ世界中同じでね、金の話はどこもダメですよ、これ。金利上がっちゃってるし、どうせ金融みんなひっくり返されちゃうから、アメリカからね。ひっくり返されちゃうから、そのみんなアメリカドルの上に乗っかっちゃってる金融なんてものは、それは全部店じまいですよね。それはしょうがないでしょ。ということは、日本もそうだけども、金をばらまくっていうことでは、政治にならない時代に行くんだと思うんですね。で、与党の政治家で金をばらまくっていうことが約束できない。展望が開けないところになると、おそらくほとんどの政治家は自分は与党は担えないだろうと思うと思うんですね。与党で当選するってイメージが分かるんじゃないかと思うんですよね。だってその金欲しい企業から人から献金もらって政治やって、で予定通り金を配る、でその循環ですよね。金の循環で政治回ってんだから、そもそも配る金がないから、自分が何言ったって、言ってみれば金がないんだから空理空論、 言ってみれば火薬の入ってない鉄砲玉みたいなもので火薬のない入ってない鉄砲玉じゃねえ、まあ花火でもですね、火薬が入ってない花火だと、まあ筒があるだけですよね、何も出てこないですよね。それじゃあ多分おそらく今政治に熱心な人で政治に来る人は多分皆無だと思うんですね。今与党の政治に関与している人で金は全然気にしないと、トランプみたいに理念だけでやりましょうっていうのはまずいないと思うんだよね。安倍政権だってもう金まみれでしたもんね。まあとにかくほらもうね、森友事件もそうだし何でもそうです、全部後ろ金だったからね。小泉もそうですよ、もう全部金で、だから清和会政権なんてのはもう最初から最後までアメリカと一緒に金まみれの政権ですから、ほら理念なんかが全部飾り事よ。理念は包装紙で、包装紙で金くるんでただけの話だね、あれ本当にさ、右翼の理念で金くるんで金やり取りしてただけの話ですよね。だからあの政権はまさにそうで、だからその時はまさにそうでね、金がなかったらおそらく誰も集まってこなかったんじゃないかと思うんですね。そういうのを考えると、これ金が飛ぶというのは日本も政治が変わる大チャンスですよね。で大チャンスですから、はっきり言えることは金もらえなくなると思ったら誰も来ない。よく市町村合併とかやりますよね。市町村合併とかやると合併された自治体っていうのは市役所というか役場がなくなって、で議会もなくなって独自予算ってなくなるんですよね。そうするとそれまでは地元の企業でも人でもですね、金もらいにその議員と組んで、で市役所や役場から金をもらってた人たちが直接そういうことできなくなるんですね。自分たちが金をもらえる場所がなくなるわけですね。と見てるとほとんどの人は政治に関心を失いますよね。要するにこう政治から金もらえないんなら、なんか別のこと道考えるわけですよね。もちろん合併後のね、市役所から金もらうっていう道もあるけども、そっちはもうすでにもらってる連中がいるわけだから、もちろんいきなりね合併された方もゼロにはならないから、多少その最初のうち金出るんだけどもすぐなくなっちゃいますよね。そうすると大抵は金もらえなら、もらえないならっていうことで、政治に対する関心終わっちゃって政治に出てこなくなりますよね。貯めた金で静かに暮らしてみたいな話になっちゃって、ほとんど政治とは無関係になってきますよね、あれね。そうなんですよ。ですからその金が切れるとですね、金を目的に政治やってた人は一切政治に出てこなくなるんですよ。これは私はですね、日本が政治が変わる非常に大きな転機だと思うんですね。トランプのとこの場合はですね、要するに共和党の特に地方ですねは、もともと金あんま出てこないんですね。もう民主党が大都市中心に金配っちゃって、金持ち中心に金配っちゃうから、共和党の普通の田舎の人には全然金来ないわけですね。町は廃れる一方で、そこが基盤にありますよね。でですからそのもう一回だからなんか徒党組んでね、民主党から金奪って金まこうっていう、そんな話はなってなくて、借金はねチャレンジしないといけないから、借金は全部チャレンジしちゃうんでしょうけども、なんか民主党に対抗して金奪ってばらまこうという話じゃなくて、むしろ反対に財政は健全化しようっていうところに、そのまさにマガドニアの人たちのですね理念が集まってますよね。いい加減だからその金ばらまくのやめろというところが一つの支持の集まる中心じゃないですか。で金ばらまくやめたら自分の懐にも金入ってこなくなりますよね。それでいいっていうわけですから、本当理念運動ですよね。理念による政治ですね。だから金を全く度外視して、金はなくてもいいわいと、理念を立て直すことが大事なんていうのはこれは立派なもんでありましてですね。でケネディさんね、ロバート・ケネディ・ジュニアさん、あの人は民主党ですけども、彼も主要な政策はほとんどトランプと同じですよね。米軍は返してくると、中間層を大事にすると。で彼もだから金ばらまく話はしないですよね。そんな感じで、そのもうアメリカはその、金融もひっくり返しちゃうけども、金の世界から卒業した政治にあるわけね。だからその金ばらまく政治やめますと、金融をねひっくり返しちゃうのに金をばらまく約束してたら、これ約束果たせませんよね。とんでもない金融があると、これ潰さないかんと言ってて、片っぽでね金ばらまく約束してたらですね、 要するに金融潰したら金はばらまけないんだから全然約束違反になっちゃうじゃないですか。そうすると、金融潰すんだから金はばらまけないと、だから最初から金ばらまく話をしないっていうのはすごく、まあ、なんて言いますかね、ストレートで非常に正直なやり方で、それに国民が支持を寄せてるっていうことは、あ、これは本物だなと思うんですね。で、まあ、トランプ氏の場合は、まあ、キリスト教のこととか歴史のこと、これ大事にしますよね。すなわちキリスト教の理念に基づいて建国して、今日までありますから、その原点をもう一回振り返るということでありまして、まあ、日本もだから歴史を振り返るとですね、あれですね、まあ、天智天皇ですね、天智天皇の時のこととか、まあ、後醍醐天皇の時のこととか、あるいは明治維新は一番最初は南朝革命ですから、ほんの一時期ね、南朝革命だったんですよ、明治維新の一番初めはね。こういう時はその原点に戻るって話があるわけですね。戦後の日本も実はそうなんです、あれね。白月農園の戦いで、日本が、唐と新羅の連合軍にボロ負けしたんだと。でもその後ですね、さっと戦をやめてね、唐と文化交流をすることで、その後の日本の繁栄があったんだと。だから今回はアメリカとの戦争に負けたんだけども、パッと戦いをやめてアメリカと文化交流をすることによって日本の発展を図ろうというのが当時の昭和天皇たちの考え方ですね。でこれが成功したわけですね。ですからやっぱり日本もですね、そのいつもなんかあると原点っていうのが必ず出てくるんですよ。原点が出てきて、そこから立て直そうという話になるわけで、ですからそういう意味で言うと、まあ日本も何、ね、かあればですね、また今回も過去の歴史と同じように原点に立ち戻って国を立て直そうっていうようなことは言ってできることはできると思います。でもそれは、まあ今の政治、与党の政治家とは全く関係ないし、おそらく野党も関係ないと思うんですね。地方自治なんかの場合はですね、その金の話はもっと卑近な話なんですね。まあゴミの処理費用どうしますかとか、教育費どうしますかとか、地方自治の場合の金の話は、難しい話じゃなくて、いくらあって、で、いくら足らないんだと。で、いくら払えるのかと。その、入ってくる金と出ていく金と、その差はいくらなのかと。まあ、このあたり調整すればいいわけで、そんな難しい理念の話はしなくても、とりあえず、金の話は動くし、で、それ以外に方法ないですよね。国全体で言った場合はですね、いや、そうはいかなくてですね、その、まあ、生活の金っていうよりも、もっと大きな金の話になりますから、それはやっぱりなんか、やっぱり、国のね、根源の理念みたいなところから解いていかないと、それはなかなか形にならないですね。で、およそ長らくのことですね、そういうことを日本の政治はやってなかったと思うんですね。それが与党であることはなかったと思うんですね。まあ、考えてみたら、明治維新の時ですね、まあ、維新はやるんだけども、まあ、留学組ですよね。欧米留学組が乗っ取っちゃってさ、西郷さんなんか追い出しちゃってね。で、そこからもう実は南朝革命ではなくて、ひたすら英米に追随する、まあ、最初イギリスのね、追随する、まあ、金ばらまき政府なんだよね、正直なこと言って。仲間内で政治たらい回しにやって、金仲間内で配ってた、まあ、そこが基本ですよね、正直言って。だからこれ150年そんな真面目にやってたと私全然思えないんだよね。真面目にやってないから悲劇がたくさん生まれたんだと私は思って見てるんですよね。でもまあ日本もまあマガドニアじゃないけどもね、なんかそういう太古の昔理念から国作ったっていう歴史はちゃんとあるんですよ。だから決してできないわけじゃない。でやる人が全然違うだけで、だから別に中央政府というものも今の国民国家みたいなものはもう完全時代遅れですから、今の国民国家の政府がどうこうするという時代じゃもうないんじゃないかと思うんですよね。そういう人為的なものではないんじゃないかと思うんですよ。要するにもう世界秩序がね、縦から横になって自立と連帯に向かってるわけですから、人も組織も同じでね、そういうなんか集団意識みたいなもので国のことっていうのをやっていけば十分だと思うんですよね。だからそういう意味で言うと、日本もですね、あるいは世界もですね、順次ですね、金をばらまくことが政治ではないという形に私は動いていくと思うんですよ。そうやらない限り、金を崩壊させた後の世の中って動かないじゃないですか。もう金がこれでね、崩壊していくわけだから、金を考えない政治を真正面から考えて、それやる以外に政治の未来ってないんですよね。 で、だから今金もらってる人にどうするのって聞いたらそれ分からないに決まってるわけですから、この人たちが金来なくなると近寄ってこなくなるんで、金がもらえなくなったら近寄ってこなくなりますから、そしたらその次があると、まあ、こういう展開ですよね。まあそんな風に考えると本当になんか今までね、の特にこの30年50年ぐらいのね金まみれの時代とは全然違う政治になってくるんだと私は思うんですね。まあよくよく先を見てですね、考えて行動しなきゃいけないし、そしてやっぱり方向性ですね、あのまた金の時代に戻そうなんてやるとですね、やらないことになりますから、方向だけは間違えずにねやっていくことが大事かなと思っております。というところで今日の藤原直江の日本の世界に一言、金をまくことが政治ではないということをお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。